さんこんにちは、しげちゃんのドリームラボパーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員しげ本守でございます。
アシスタントのドクトルケガです。
今週もよろしくお願いいたします。水曜日の夕方4時、ね、毎週続けさせていただいております、はい。
今回で48回目です。
48回、早いですね、
はい、早いです、
はい。1年までもうあとちょっとですね。
そうなんです。
1周年まで、
はい、そうです
ですね。まあ、それにしても暑いですね。
暑いです。もうね、6月ね、迎える前にこの暑さですから、
暑いですね。
私も完全に真夏の格好で。
そうですね、はい、今日も T シャツ
短パン、
ね、短パンと羨ましい、
はい。まあ、ラジオはこの辺ね楽でいいですね。
そうですね、はい。まあ、国会議員はなんとなくネクタイしておかないとね。
あ、そりゃそうでしょ。
やっぱ ね
クールビズになるまではね。
そう、いや、もうクールビズの期間入ってるんですけど、やっぱりネクタイしておかないと落ち着かない感じがしますね。まあ、そんな中お届けしておりますけれども、しげちゃんのドリームラボでも前回以前お知らせしましたが、今学区ごとにですね、地域のお声をいただこうということで、集会を重ねて、開かせていただいております。今のところは、下鴨学区、青井学区、松ヶ崎学区、はい、そして岩倉、北、明徳、そして南と、
はい、
続いて、北白川で、
はい、
今申し上げた地域で合計3回ですね、
はい、
地域集会させていただいたんですけど、
国会議員と語ろうですね。
そうです、そうです、そうです。もう何でも語ろう、
ね、先週、うん、お話した。
そうなんです、国会議員と語ろう、ね、で実際語ってくれましてね、みんなね、
はいはいはい。
やっぱり今までね、その例えば建設業界とか医療界とか、
はい、
ね、この番組でもお届けした歯医者さんの会とか、はいはい、まあ、専門職の方々と、まあ、団体とのいろんな話をするというのも、はいはい、これまた議論が深まって、はい、非常に、まあ、
専門的な、ね、お話も
大事なんですけどね。地域を軸にこれをやるとね、はい、やっぱりいろんな声が出てくるし、
それすごくね、うん、大切じゃないですか。
そうなんですよ、
本当の今の社会の現状を、ね、
そうなんですよ、
ちゃんと。
例えば岩倉であればですね、烏丸線が地下鉄でありますよね、
はい、
国際会館の駅周辺のあり方、
はい、
交番がないのはどうしてだろうかとかね、
そういう話もお聞きしましたね、う
ん、あるいは夜車で送り迎えをする車が待機するスペースがないとか、
うん、あ、はい、
ね、そもそも地下鉄の延伸はできないのかとか、
はい、
ですね。で、先週の5月25日には北白川でやらせてもらったんですけども、
はい、
まあ、あそこは北白川というところは、まあ、地下鉄もないわけですから、
はい、
電車がないですよね、
うん、
だからバス交通が非常に重要な、
そうですね、
市民の足として重要なところで、はい、やっぱりバス交通に対するお声が多かったですね、
はいはい。
銀閣寺もこれありじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱり観光客の皆さんの足と市民の足とやっぱしっかり分けてほしいと、
はい、
っていうお声もしっかりいただきましたですね、
うん
うんうん。でそれで、まあ、いろいろお声をいただいていきますと、
はい、
これは国でできること、でこれは市会でできること、
はい、
でこれは京都府会でできること、
はい、
っていうのが、まあ、国会議員、府会議員、市会議員全員揃い踏みで、
はい、
やりますので、それぞれ話を聞いているうちに、あ、これはだねこうだねと、
はい、
いうことをこううまく仕分けながらも、
はい、
声をいただいた住民の皆さんと、まあ、僕ら議員団が、
はい、
こう同じ問題意識を共有して、
うん、
そして同じ方向向いて頑張っていこうよと、
うん、
いうような非常にいい機会が設けて、う
ん、それと役割分けがね、
そうなんですよ、その
場で、ね、
そうなんです、
そこを引き継いで皆さんがね、
う
ん、っていう、
そうなんです、
いい機会ですね、
いい機会です ねでその場で僕らは全部お答えはできないこともあるし、
はい、
長期的に息の長く取り組みが必要なものもあるんですけど、まあ、それとてみんなで共有して同じ方向を向く、はい、いいスタートになるんで、
はい、
とってもいい機会になってます、
はい
はい、
そうですか。
そうなんです。まあそういう中ですね、実は京都市の方からもいろいろ行政としても相談を受けてまして、はい、今日もこれから取材に行ってくるんですけども、新たな取り組みとして、はい、あの医療的ケア児ですね、はい、あの新生児の医療が、はい、あの生まれたばかりの赤ちゃんを救うための技術医療が進歩したおかげで、昔だったら命を落としてたかもしれない子どもたちの命が救える、
はい、
だけどその後の生育過程においていろいろ医療的なケアを日常のこととしてあの受けないとあの生活ができない、
はい、
あるいはその学びの場に行けないっていう子どもたちがいて、はい、まあ、そういった子どもたちにも今あの福祉の方の、はい、まあ、障害者福祉関連法案も、まあ、改正をされですね、
はい、
あの一人も取りこぼさない、
はい、
医療的ケア時医療的なケアが必要な子どもでもやっぱり学びの環境にあるいは保育の環境に、はい、させてあげたいという方向で今、はい、国もあの地方も向かっているんですが、
はい、
やはりあの今回取材しようと思っているのはあの保育の環境においてですね、
はい、
やはりもっともっとこう国がやらんといかんことがあるんじゃないかというちょっとポイントがあってね、うん、あのそれをちょっと取材しようと思ってます、
はいはい、
あの例えばあの栄養摂取するのにその管を使わないといけない、あるいは呼吸をするのに管を使わないといけないとか、はい、あるいはその喉に痰が溜まるから、はい、これを吸引しなければならないといった子どもたちが保育所に通った時に、はい、あの看護師さんあるいはその保健師さんとか、
はい、
あるいは専門的な技術を持った方があのその子をあのケアしていくんですけども、はい、これ一つすごく不思議な話があるんですよ、
はい、
そういった子どもたちが在宅でお家の中で例えば訪問看護看護師さんに助けてもらうでしょ、
はい、
そうすると保険が適用なんですよ、
はい、
医療保険適用されるんですよ、
はい、
ところが保育所に看護師さんが行って、うん、医療的ケアをやります、
はい、
保険が適用されへんのですよ。
それは何か他のものはカバーしないんですか、
ね、これね法律なんですわ、
はいはい、
よく読むと、法律の条文であの居宅においてっていう言葉が書かれてるから、あこれ法律変えないといけないんです。
確かに、
うん、
あのそれは分かります。
そう
あの保険適用のできる医療機関も、うん、保険の指定あ医療機施設と、
うんうん、
あの定められてたりしますからね。
そうなんですよね、
うん、
だから子どもの視点に立ってみたら、うん、家の中にいようが、うん、保育所にいようが、はい、療育環境にあろうが、
はい、
幼稚園にいようがどこにいようがね、
うん、
子どもは子どもなんですよ、
うん、
で必要なケアは必要なケアとして僕たちは用意しなければならないわけでしょ、はい、そのためにあのいろいろな制度がこれは使えるけどこういう時は使えないとかっていうのはね、
はい、
やっぱ直していかなあかんなと。
そうですね、
いうことについて今、うん、
ちょっとそれは疑問に思いますね。
そうこれから取り組んでいきますし、うん、この番組でもまた結果を報告していきたいと思います、
は
い、
特にね、教育や保育やね、その義務教育の期間っていうのは、うんうん、できるだけ同じようにカバーしていただけたらなと。
そうなんです、
思いますね、
ね、
はい、
こう子どもの視点、はい、子どもをど真ん中に置いた政策とかね。
そうですね、
うん、優しいあの取り組みを、
はい、
あの重本守はどんどん進めていきたいと思います、はい、
じゃあまたご報告お待ちしております、
はい、楽しみにしてください。
じゃあまた来週、
はい、
バイバイ、バイバイ。